福祉介護のコーナーです。障害福祉課から、夏休み手話教室を開催します。手話は耳の聞こえない人が手を使って会話をするコミュニケーション方法の一つです。みんなで一緒に楽しく手話を学びませんか。時8月9日火曜日、10日水曜日、午前9時から正午、ところ内田障害学習センター聴覚室1、2、対象紀の川市内の小学5年生から中学生、定員は先着順20人、講師和歌山県聴覚障害者協会会員と市職員です。申し込み用紙に必要事項を記入し、8月3日水曜までに障害福祉課各支所出張所へ提出ください。申し込み用紙はホームページからもダウンロードできます。次、手話方針養成講座ステップアップ課程を開催します。1つ目、手話通訳者養成コース。対象手話方針養成講座基礎課程を修了し、手話通訳者を目指す人。開催期間8月4日、9月8日、10月6日、11月24日の県4回、木曜日、いずれも午後2時から3時30分、ところ本庁2階市民共同スペース。内容、実践的な手話通訳技術を学習します。講師は手話通訳者養成講座担当講師、県聴覚障害者協会会員です。定員は10人です。2つ目、レベルアップコース。対象聴覚障害のある人と関わりがあり、手話での日常会話が可能な人。問い合わせが必要です。手話通訳者養成講座を一度も受講していない人。開催期間は7月28日、8月18日、9月22日、10月13日、12月8日、令和5年1月19日の計6回、木曜日、いずれも午後2時から3時30分、ところ本庁2階、市民共同スペース。内容、手話方針養成テキスト、手話で学ぼう、手話で話そうを使った復習や、聴覚障害のある人と関わりながら実用的な手話技術を習得します。講師は県聴覚障害者協会会員と市職員です。定員10人です。以上2つとも、申し込みは障害福祉課各支所に設置の申し込み用紙に必要事項を記入の上、7月4日月曜日から22時金曜までに申し込みください。申請書は市ホームページからもダウンロードできます。次です。福祉タクシー券、自動車燃料券の申請はお済みですか。福祉タクシー券、自動車燃料券の申請をしていない人は、障害福祉課各支所出張所まで申し込みください。対象者は4月1日現在で市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1級または2級の人。2、療育手帳 A1 または A2 の人。3、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の人。支給料は福祉タクシー券か自動車燃料券のいずれかを選択できます。1、福祉タクシー券は利用1回につき福祉タクシーの基本料金分を 1枚とし20枚分。2、自動車燃料券は4リットル券10枚分。有効期限は令和5年3月31日までです。申請に必要なものなど、詳しくは広報紀の川4月号12ページまたは市ホームページを確認ください。以上、詳しいことのお問い合わせは障害福祉課電話 77-2511 ファックス 79-3926 へどうぞ。高齢介護課からです。要支援、要介護認定を受けた人に介護保険の負担割合証を発行します。要支援、要介護認定を受けた人に介護保険負担割合証を発行しています。8月1日以降に使用する負担割合証を7月下旬に送付します。現在使用している負担割合証、有効期限は7月31日は細かく裁断するなどして処分するか窓口に返却してください。あ、3割負担。1、本人の合計所得金額年額が220万円以上の人。2、同一世帯にいる65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上、2人以上で463万円以上の人。い、2割負担。3割負担の対象とならない人。1、本人の合計所得金額年額が160万円以上の人。2、同一世帯にいる65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、2人以上で346万円以上の人。う、1割負担。あい、以外の人。なお、第2号被保険者40歳から64歳の人や市民デイ非課税者、生活保護受給者は、あいうにかかわらず1割負担となります。詳しくは、高齢介護課、介護保険班、または担当ケアマネージャーにお問い合わせください。次です。認知症、高齢者等、個人賠償責任保険について。日常生活で認知症に起因する偶然な事故により、認知症の人やその家族が法律上の損害賠償責任を負った場合に、その賠償金を保険で保証します。対象者は次の1から4、いずれにも該当する人。1、市内に住所を有する人。2、紀の川市ホット安心ネットワーク事業に登録している人。3、在宅生活をしている人。4、要介護認定における認定調査票や主治医意見書または医師の診断書により認知症であることが確認できる人。対象となる事故の例。誤って線路に入り電車を止めた場合、自転車で通行人に怪我をさせた場合、他人の財物を壊した場合などです。保証金額、1事故につき最大1億円、保険料自己負担なし、保険料全額を市で負担します。受付は随時、申し込みは申請書に記入の上、高齢介護課、各支所、出張所へ提出ください。申請書は市ホームページからもダウンロードできます。介護予防教室があります。市内在住の介護認定を受けていない65歳以上の人を対象として、 運動機の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに教室を開催しています。動きやすい服装でマスクを着用し、発熱などの症状がある場合は参加を控えてください。送迎希望の場合、事前申し込みが必要です。飲み物は各自で持参ください。シャキッと教室。時7月19日火曜日午後1時30分から3時、ところ桃山支所3階。テーマ、知っとく熱中症脱水予防対策について。問い合わせはデイサービスセンター桃の里、電話 66-3741、 高齢介護課 77-2511 です。気軽な集い場があります。市内在住のおおむね65歳以上の人が対象で、予約は不要です。認知症の人や介護をしている家族など誰でも参加できます。動きやすい服装でマスクを着用し、発熱などの症状がある場合は参加を控えてください。飲み物は各自で持参ください。和柄カフェ。時7月23日土曜日午前10時30分から11時15分。ところ和柄の家。参加費100円。イベント。落語で笑って認知症予防。問い合わせ和柄の家。電話 090-8167-1786。高齢介護課電話 77-2511。カフェ、微笑みの輪。時7月7日木曜日、8月4日木曜日、午後1時30分から3時30分、ところ、社会福祉協議会粉河支所1階、イベント、講演などです。問い合わせ、社会福祉協議会粉河支所、電話 73-8863、高齢介護課電話 77-2511。カフェ、微笑みの輪、龍門ですよ。時7月21日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ龍門児童館、イベント講演などです。問い合わせ社会福祉協議会粉河支所、電話 73-8863、 高齢介護課電話 77-2511 です。次です。介護保険各種認定証の更新が必要です。介護保険負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額免除等認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証。これらの認定証確認証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も引き続き減額の認定が必要な人は8月中に更新の手続きをしてください。更新の手続きがない場合は利用者負担額の軽減などができなくなります。申請書に必要事項を記入し、高齢介護課各支所出張所に提出してください。手続きに必要なもの、手続きに必要なもの、申請者の本人確認書類、預金通帳、口座名義人が本人または配偶者となっているすべての通帳、定期預金証書、有価証券、非課税年金収入額がわかるもの。来庁前に必ず通帳に記帳し、最新の状態にしておいてください。負担軽減の対象外、次のいずれかに該当する場合、1、本人及びすべての世帯員、世帯分離している配偶者も含むが市町村民令を課税されている場合、2、預貯金などの金額が一定額を超える場合、預貯金などの金額の上限があり、段階別で決定します。 第2号被保険者40歳から64歳の人は、区分にかかわらず、預貯金などの上限額は単身1000万円、夫婦2000万円となります。注意事項、新規でこれらの軽減などの適用を希望する人も同様の書類が必要です。また、要件は認定証の種類により異なります。詳しくは、高齢介護課、介護保険班、または担当のケアマネージャーにお問い合わせください。次です。地域見守り協力員を募集します。互いに支え合う地域づくりに向け、行政などの福祉関係機関や民生委員、児童委員などと連携、協力し、日常生活の中で高齢者などへのさりげない見守り活動を行う協力員を募集します。協力員には、県から協力員証と活動手帳などを配布します。対象者、市内に住所を有する人、申し込みは随時受付中です。活動費の支給があります。保険の加入も行います。介護保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となった場合、減免を受けることができます。対象者、次の1、2のいずれかに該当する人、1、新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者、65歳以上の人の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った場合、2、次の IE に該当する場合、あ、新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等または給与収入のいずれかが前年の収入の3割以上減少する見込みであること。い、減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。減額対象、1は全額、2は一部または全額。対象期間は、納期限が4月1日から令和5年3月31日の間の介護保険料。必要書類は、減免申請書、医師の診断書または死亡診断書など、要件1の人です。収入のわかる書類、源泉徴収票、給与明細書、帳簿など、廃業または失業を証明する書類。減免の要件に満たない人でも、徴収猶予に該当する場合があります。以上、詳しいことのお問い合わせは、高齢介護課電話 77-2511 へどうぞ。介護予防のおすすめです。一日何歩？ウォーキングと介護予防。身近な運動の一つにウォーキングが挙げられますが、毎日どの程度歩けばよいのでしょうか。厚生労働省の健康日本21では、一日の歩数の目標は65歳以上の男性で7000歩、女性で6000歩とされています。しかし、必ず毎日7000歩以上歩かなければならないというわけではなく、4000歩より5000歩、6000歩というように段階的に歩数を増やすことが重要です。歩数が増えるに従って、フレイル、虚弱の人の割合が少なくなると言われています。ウォーキングフォームを意識するとより効果的ですので、次の5つのポイントを参考に、日々の歩数を少しずつ増やしましょう。理学療法士のおすすめポイント。 1. 肩は力を抜いてリラックス。2. 目線は少し遠くに。3. 肘はやや曲げて腕を大きく振りましょう。4. 膝を伸ばしてかかとから着地。5. しっかり地面をキック。痛みなどがある方は、事前に医師、専門職に相談してください。医療機関等から運動指導を受けている方は、その指導に従ってください。以上、福祉・介護のコーナーでした。